線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね10月の18日の日曜日でございます。そのわけでございまして、私ね、10月の14日で、お誕生日を迎えましてですね、まあ57回目ですよ。もう57回目の、お誕生日を迎えたというような感じでございました。いやもうね、あの人というのはもう本当にね、やっぱり年を取っていく、もう本当にあのこれはね、いやもうあのもう宿命でございましてね、いやよく思うことあるんですよ。本当にあの懐かしい音源とかですね、いろんなものを聞いたりなんかしますと、なんかねあの当時に戻ってみたいなとかっていう時もねちょっとあったりなんかしますが、いやもう本当にあのやっぱりね、人というのはやっぱりどんどん年を取っていくものなんですよね、本当にね。いやあのそれはそれでやっぱりあのいいこともあればね、本当にあの残念なこともあることはありますが、だけどね必ずあのこのやっぱ年を取っていくというようなこととですね、またあの何かやっぱりあのそこに経験値がどんどん上がっていくっていうことによってですね、やっぱり自分のやっぱりあの感じるものっていうかね、そういうことがどんどん変わっていくね、これは本当にいわゆるあの年の功ってやつがねやっぱあるんじゃないでしょうか。ね、本当にそういうふうに思ったりなんかしますが、いやとはいえですね、もういっぱいいろんな方々からですね、まあ、あのおめでとうのメッセージをいただきまして、本当にありがとうございました。まあ、あのなんといってもね、今こういう時期ですのでね、やっぱり表にもうほとんど出ることがないっていうね、そういう状況なのによくまあ覚えていてくださるもんだと思いましてですね、本当にありがたいなというふうに思いましたね。まあ本当にあの今年はですね、コンサート1回しかやってませんからね、1月の13日ね、本当に表に全く出ていないですが、なんかそれなりにですね、まあ水面下でのそういう制作の活動っていうのはすごくたくさんね、いろいろとやらさせてもらってますが、だけどね、まあ、たくさんってわけじゃないけどね、本当にねちょこちょことやらさせてもらってますけどもね、本当にありがたいなと思っております。はい、そんなことも含めましてね、今日はねあの CD のリリースのこともですね含めましてね、いろんなお話をしていきます。はい、そんなわけでございましてね、もう本当に冒頭からね、このね、私のお誕生日10月の14日でございますね、お誕生日なんですけど、私とね同じお誕生日のね10月の14日といえばね、あの例のあのあれですよ、半沢直樹の、坂井雅人さんですね、10月の14日でございましてね、同じ誕生日だなと思ったりなんかしますが、まあ、10月生まれね、もう本当に10月生まれには悪い人はいないっていう感じでなんか思ってるんですけどね、もう本当にあのね、まあ、天秤座っていうわけでございますね、本当にね。まああのそんなわけでもう本当にね、たくさんの方々からね、いろんなねメッセージをいただきました。本当にどうもありがとうございます。まあね、だけど本当にあの先ほども言いましたけどね、もうなかなか表に出る機会がないっていう状況がねありながら、なんかね本当にあの久々の方々とかですね、それとかもう本当にあのこのね、誕生日の時だけこうやってねメッセージをくださる方も含めましてですね、なんかあのこういうふうになんか忘れずにいてくださるっていうのがすごくありがたいなというふうに思いましてですね、本当にどうもありがとうございます。まあね、こうやってまあ、水面下の活動というのは約8割って言ってもいいじゃないですか、そのガネットの活動なんていうのはね、なんか制作をしているとですね、ずっと表に出ない、ね、そういうような状況があったりしますしね、本当にね、まあ、そういう状況もありますし、またね、こういうコロナの状況とかっていうのもね、だんだんだんだん、まあ、GoTo トラベルも含めましてですね、だんだん GoTo イート、そして GoTo イベントってやつもですね、まあ、今後、まあ、始まっていくというような感じがねあれば、まあね、だんだんそういうイベント関係もですね、いろんな形で行われていくんじゃないか、ね、そういうふうに思いますけどね、まあ、そうなったらもうちょっと表に出られるんじゃないかなと思ってますね。まあ、タミコさんもですね、だんだん珍しくですね、まあ、本当に歌いたいっていう感じのですね、そういうブログがですね、いろいろとあの方も出てきてますのでね、あれですよ、もうね、なかなか珍しいですよ。もうこの方はね、本当に珍しくね、 珍しい人です。ですでね、まあ、この前もちょっと私の知り合いの方と電話でね、いろんな話をしてましたけど、まああのね、まあ、本当にあの、ね、普通あの曲をですね、作るとですね、まあ、そいつを発表して皆さんに聴いてもらいたいとかっていう思いがね、やっぱ出てくるものなんですけど、まあ、この方、タミコさんの場合はですね、まああのね、作っちゃったら作っちゃったということで完結してしまうんですね。歌うところまでいかないんですよね。そういう感じなので、もうね、とにかくね、まあ、歌うっていうところまで持っていくのに結構苦労したりなんかしてたわけなんですけどね。だけど、まあ、本当にあのこの方はですね、やっぱり歌わせるとすごいね、こういう才能をお持ちなもんですからね。なので本当にあのたくさんもっと歌ってもらいたいなと思うところなんですがね、まああのかといってですね、この思いっきり素敵に歌いたいっていうね、そういうタイトルで私あのね、あのタミコさんから日記がね、こうやってあの写メで送られてくるんですよ。あの手書きで書いた日記がね。でそれをですね、私の方であのこのね、今日を生きるワンフレーズというブログにアップをしているというような、そんな流れなんですけどね。その中でね、10月の17日にいただいたその、ブログでですね、歌う練習を始めた。歌いたい自作の曲があるから。いつもそうだった。自分の歌にせかされて歌わざるを得ない状況に追い込まれて歌ってきた。思いっきり素敵に歌いたい。夢を描くことは思い立った時にいつでもできる。誰かの笑顔のために歌おう、伸びやかにっていうね、そういう感じでございましてね、もう本当にね、もう完全に歌うモードですよね。そういう感じに入ってきて見えますのでね、こういうのはもうチャンスと捉えるしかないでしょう。やっぱりね、本当にね、まあ表に出られる状況があるんじゃないかと思いますね。まあそんな感じで、あのどっかでね、またあのライブをちょっとやってみたいなと思っている今日この頃でございますがね。まあそんな感じではございますが、あのまああのね、本当にね、この状況ね、社会の状況を見ながらね、まあね、動き方をいろいろとね、もうあの千変万化させていきたい、いこうかなというふうに思っているガネットでございますがね。まあそういうわけでございます。ちょうどね、CD の話をね、するっていう感じでね、冒頭にね、申し上げましたが、まあ、ついにね、出来上がってきたんですよ、この CD が。やっとなんですけどね、一枚できてまいりました。あのね、これこれもう2、3年経つんでしょうかね、作り始めて。ね、なかなかそう簡単にはできるというものではないっていうことは分かっていましたが、結構時間がかかりましたね。この風待ち砂防というね、そういう長野県の塩尻市にある、ライブハウスなんですけどね。でここのですね、ライブハウスのオムニバスアルバムでございますね。まあこれでボリューム2という形になりますね。あの風待ちプロジェクトボリューム2、ボリューム1はですね、風緑の空というね、そういうタイトルで、出ておりますし、ボリューム2はですね、これはですね、いつもここからというタイトルで、リリースをされるという感じでございます。まあ、配信についてはですね、もう実はもうリリースをされておりまして、これ9月の30日ですね、リリースをされました。ね、あの配信の方ではApple Music とかですね、そういうストリーミングとかの契約をされている方はですね、まあ、すぐにでも聴けるという状況になっております。ぜひ聴いていただければと思いますが、今回はですね、結構なかなかね、まあサウンド感もですね、もうそういう曲の内容もですね、もうすごく力を入れて、作り込んだというような作品でございます。まあね、1曲目のですね、 OEA というですね、もうこれヨネチャンプさんのですね、曲から始まってですね、沖縄蔵トールさん、そして、それから北村重俊さんですね、それから紫ケロンちゃんもですね、登場しております。この方はですね、琴の弾き語りでございますね。それから自分で、音源をね、作り込んだというですね、もう佐藤春彦さんね、それから岩崎志保さん、 それから、前回も登場しておりますが小松正秀さんですね。今東京の方にお住まいでございますね。それから中村圭一さん、虹色の彼方という曲ですね。それから風増し砂防というね、そういうライブハウスのムニバスではありますが、まあ、その店長が組んでいるグループ名が何といっても、まあ、風増し砂防というね、そういうなんか風になっておりまして、またですね、7周年の頃ですね、7周年の時にですね、もうそういう記念の時に収録をしておりましたね、風増しオールスターズっていう感じで、そこに参加しているメンバーでですね、なんとステージで公開レコーディングをやったというね、そういうような感じの音源ね、風緑の空、もうこれ風増しサーブのテーマソングとしてね、ガネットがね提供させていただいたという曲ですが、もうそれをですねみんなで歌っているというね、そういう感じでございます。まあいつもここからというねタイトルで、それからおーいえーというですね、もうこの曲がですね風増しサーブへようこそみたいなところからスタートするわけですよ、曲として。それでね、風緑の空の手前ね、ラストソングっていうね、もうこういうような感じで、まあね、一通りの一連の曲が終わっていく。それから最後の曲はですね、まあ、本当にいわゆる、まあ、ボーナストラック的な感じになってるんじゃないでしょうか、風緑の空ね、そんな感じの曲の流れになっております、構成ですね。まあこれはですね、もうなんかフォークソングという曲もあり、またロックもあってですね、さらにですね、もう琴の弾き語りもあってね、それとかね、もう本当ジャズにしたような曲もあるんですよね。まあ本当にいろんなサウンドアプローチっていうものをですね、観光してみましたね。まあそういう感じで私がプロデュースをさせてもらってですね、もう長い時間をかけてね作り込んだというような作品の数々でございますが、まあこれやっとね、まあ本当に形になってまいりました。まあね、まあとにかく僕の考えているこのねライブハウスのオムニバスというものはですね、やっぱりライブハウスだけのですねものにしてはいけないね、そういうふうに思っているわけですよ。というのはですね、やっぱり発信する人たちっていうのは、そのライブハウスの中だけで発信していてもですね、やっぱそれだけじゃなくて、やっぱ曲というのはそういう種類のものではなくてですね、まあ要するに誰でも聴いていただけるようなものにしてですね、まあそのねライブハウスというようなものを飛び越えてですね、まあ本当にいろんな形でいろんな風に聴いていただくね、いろんな方々に普通に聴いていただける曲でなければいけないね、そんな思いで、しっかりと作り込んだというようなものでございます。まあね、なかなかね、もうなかなかいいですからね、これ本当にね、ぜひね皆さん聞いてみていただければと思いますが、まあね、まあこうスピーカーでですね、まずは聞いてもらってですね、ほう、こんな感じなのかというのをですね、まあ味わっていただいた後でですね、今度はですねちょっと大きめのサウンド感でですね、もうヘッドホンで聞いていただくと、またねちょっと一味も二味も違うというね、そういう感じになってるんじゃないでしょうか。これなかなか、まあこれちょっとマニアックですけどね、勝手にこんな風に聞いてみたらっていうような感じで思ってますけどね、意外とねヘッドホンで聞いてみると、なんか聞こえない音がよく聞こえるっていう状況のね、そういうものもありますし、また全体のサウンド感ってこんな感じだったのかとかっていうこともわかるようなね、そういう何を狙いに作ったんだろうとかって、まあそんなこと聞いてる人いないかもしれませんけど、まあね、こう制作関係の人間っていうのはですね、なんかそんな聞き方をするんですよ。だから他の音源を聞いてもですよね、どうやって作ってあるんだろうなとか、どんなエフェクトかけてるんだこれはみたいなそんな感じで普通の曲も聴いてしまいますからね。まあそういうのが、まあちょっといろいろと面倒くさい聴き方をしてしまうんですけどねまあ本当に、まあそういうような感じでですね、まあ聴く人もいるんじゃないかなと思いますし、まあ僕なんかそういう耳でいつも聴いてしまう、いろんなごめんなさい、いろんな曲をですね、そんな感じでございますのでね、まあ本当にね、言ってみればね、これなかなかそういう聞き方をしてもですね楽しめるという感じになっておりますね。いやもう本当にね、もともとこのね、まあ風増しプロジェクトというものはですね、まあ風増し砂防というもうそういうお店のですね、なんか流れている雰囲気ね、そしてやっぱり音楽というものをですね、ある意味一つの なんていうんですかね、何かを追い求めているっていうですね、そういうなんか夢を向かってひたむきにね、なんか歩いているっていうような人たちの思いにですね、すごく焚きつけられたというね、そういう感じで、なんか僕らがなんかその CD の制作に携わったというようなものなんですね。それでそこからいろんな形でこれ第2作ということになってますが、第1作目はですね、本当にこういうね、コンセプトで作ったらどうかなっていうようなものがですね、一つの手探り的なものがあったのかもしれませんが、そういうようなものだったとするとですね、2作目はですね、今回のものはですね、さらにはそれがですね、かなり熟成したんじゃないか、ね、そんな感じがしますね。このね、大家ヨネチャンプさんという人は、とにかくこの80年代ロックですかね、ロックのサウンド感というのは非常に大切にされる方ですよね。それでドラムだとかベースだとかっていうですね、特にドラムのね、そういうサウンド感には非常にこだわりのあられる方ですのでね、そこら辺もですね、非常にしっかりと作り込んだというようなことでございましたね。この沖縄蔵徹さんで、この方はですね、オールマイハートっていう曲をですね、これ自作の曲ですが、これアレンジの段階で私もですね、この曲をどういう風な感じで聴いてもらおうかなというような感じでいろいろと考えたんですけどね、その中で、やっぱりこのオールマイハート、なんかね、ちょっと都会的な感じもありながら、ちょっとロック感もあってというね、そういう感じで、さらにエレキギター自分でね弾かれてるんですよね、リードをですね、そんな感じの風でしたので、ちょっと都会的な感じもありながら、ちょっと泥臭いそのね、ギターのバッキングっていうのをですね、ガンといくような感じで作ったらどうかなという感じのサウンドでですね、やってみましたね。それからこの栗色の思い出ね、これ北村重俊さんですけどね、これはですね、ちょっとリズムがですね、ちょっと特殊な感じになっておりましてですね、これを聞いた時にですね、これはちょっとやっぱりフォーク調に仕上げてしまうと、ちょっとリズムが不思議だなっていうような感じで、ちょっと違和感が残るんじゃないかね、そんな風に思ってしまいましたのでね、これをこういうものはですね、やっぱりジャズでもって、仕上げてしまえばですね、何でもありという風に聞いてもらえるんじゃないかというような感じのね、そういう発想から、このサウンドイメージっていうのをどんどんね、組み上げていったという感じでございますね。クリルの思い出、なかなかね、かっこいいサウンド感になっておりますね。それからね、4曲目、これ紫ケロンちゃん、これ琴の弾き語りなんですよね。この方はですね、この前に昨年の11月にですね、成功雨季っていうですね、この琴の弾き語りアルバムをですね、リリースをされておりますが、でこれもですね、またちょっとご案内もしていきたいなと思いますが、非常に珍しい琴の弾き語りというね、そういう方でございましてですね、どちらかといえばこういう好きという曲、好きというタイトルの曲ですが、非常にこの人の代表曲になってもいいんじゃないかというですね、非常に素晴らしい、なんていうんですかね、なんかおじさんの心をわしづかみにするというですね、そういう曲になっております。これね、聞いてみていただければと思いますし、また風を探して、これはですね、佐藤春彦さんという曲のそういうね方の曲ですが、この曲はですね、なんとご自分でですね、このサウンドイメージっていうかね、そういうものもですね、全部作り込まれたというね、それをですね、私の方でミックスをしたという感じで作り上げていったという曲でございます、ね、もうすごいですね。これなんか今 iPad の方でこれができるんですよね。そんな感じで作られたという、ね、そんな感じでございました、ね、そんな感じの曲でございますね。もうロードスターっていうね、車に乗ってみれてですね、そのロードスターをテーマにした曲なんですよね。なかなか素晴らしい、ね、それから桜という曲、これは岩崎志保さんという方のですね曲で でございますが、この方なんとね、まあこういうアコースティックというような感じのこういうライブハウスにね出入りされてる割にはですね、結構ロックのボーカリストだったりするみたいなんですね。まあそれを聞いた瞬間に私こういうの曲をロックにしたいなと思ってしまいましたですね。ほんでなんかねちょっとねエレキギターのねリードが入ってみたりね、サックスのリードが入ってみたりね、そんな感じで結構ねなんかロックっぽく仕上げてみたという感じでございますね。まあそういうなんか桜が咲くというな感じだとやっぱり弦楽四重奏みたいなサウンド感も欲しいなと思いながらですね、まあ、そういうのも加えながらなんか作っていったという感じでございました。はい、それとですね、言霊にしてという曲、これはね小松雅秀さん、この方はですねやっぱりなんか筋金入りの何かね、そういうなんかもう熱いものを持って見えるという方でございますね。これね言霊にしてというね、こういうなんか自分で伝えたいことをですね今回本当にはっきりと伝えて見えるというですね、まあ、前回はですねもう本当にね弾き語りストという感じでおっしゃってたので、それぞれ民子さんが曲を作ってですね、その曲を、まあ、小松さんが歌われたという感じでございますが、今回はですね自分の伝えたいことをですね歌い込んでいるっていう感じがしてですね、なんかそのねなんかボーカルにもすごく勢いがありますよね。もういい感じになったと思います。はい、それから中村圭一さんね、虹色の彼方ね、これはですねなんかアンネフランクですかね、アンネフランクのですね日記をご覧になってですね、それでそのね内容から触発をされて詩ができたというね感じの曲なんだそうですね。まあそれを聞いて初めのサンプル音源を聞いた時にね、全体がパイプオルガンでわーっときたんですよね。まあそこからどういう風にね曲を展開させるかね、それをですねいろいろと考えてみました。なんかね僕の中ではなんかサウンド感は東京ラブストーリーで、そんな感じで作ってみたんですけどね、なかなかねいい感じでね出来上がったと思うんですよね。この曲はねなかなか素晴らしい感じになってるんじゃないかと、ちょっとね私このね出来上がった感じにはねなかなか気に入ってる状況でございますね。はい、それからですね風増砂防さんね、これ北野店長とですねまあお二人でね演奏されているというですね、上村さんというね方のですねまあデュオなんですが、まあ風増砂防というまあグループ名ですよね。まあお店の名前と同じというね、で曲名がラストソングというね、これも結構作り込みましたよね。まあ本当にいろんな形でいろんなところを触って触って触ってですね、まあ最終的にOK が出たというところまでたどり着いたというね感じでございました。まあいい感じにできたんじゃないかと思いますよね、本当にね。まあこの曲は言ってみればまあフォークソングというような感じの曲にはなってますが、聞いた感じがそうなのかなとかっていう感じのなんかそういうなんか切り口でですね音をですね作り込んでいったという感じでございました。それから最後の風緑の空ですね、これは風増砂防のテーマソングとしてね、それで第1弾のですね風緑の空というですね風増プロジェクトボリューム1にも入ってますが、今度はですね、まあ、参加された人とかですね、まあ、風増砂防に来られてよく来られる方とかですね、そういう方々に参加をしていただいて、まあ、作り込んだというような感じの生のですね、なんですかね、あれはですね、公開レコーディングっていうんですかそんな感じになりました。まあとにかくね、まあ本当に生の感じというね、もう修正無修正です、これはね本当に。まあバランスだけは取りましたけどもね、そんな感じでまあね作ったというようなものになりました。まあとにかくねもうかなりね、まあこういう他のねライブハウスというもので、まあ知ってるから買おうという感じではなくて、まあ本当にこのね、この曲が気に入ったからというふうね感じとか、それとかねもう本当に聞いてみて なるほどなとかって思えるようなね、そういうねなんかそう接点がライブハウスの外でもね結構見られるんじゃないかなというぐらいの、まあそういうねいろんな形で、外部の 方々にぜひとも聞いていただきたいというですね、そんなコンセプトでね、作りましたので、もうぜひね、配信他でですね、こういうストリーミングとかで一回ね聞いてみていただいて、わこれはいいなと思ったら、また CD をですね、まあお買い求めいただくと。でこれね、 CD のね、全国リリースは11月の18日になっておりますね。それとかお店の方にですね、ご連絡いただければね、長野県の方でしたら、まあ、直接ね、買いに行くっていうこともできるでしょうし、またね、郵送もすることもできるんじゃないかなと思いますので、ぜひとも、まあ、風増しさんもね、お問い合わせをいただければというふうに思いますね。まあそんなわけでございまして、本当にね、まあね、こんなね CD ね、ついにまあリリースという形になりました。なかなか濃いですからね、まあいろんな聞き方をしてもらってですね、いろんな風に分析をして、どういう風に作ってるんだろうとかって思ってですね、まあ聞いていただけると、まあなかなか面白いんじゃないかなと、僕らみたいなそういう制作者は思ったりするんですけどね、まあなかなかね、そういう耳で聞いてくださるって方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。まあこういう私が書いているね、40歳から楽しむマニアック的人生なんていうですね、そういうブログがですね、なかなかのアクセス数なんですけどもね、それ結構ね、まあ、音楽関係者だとか作ってる人とかね、それとか自己完結型音楽活動とかっていうのを進めてますのでね、まあ、今の時代これからね、本当に一人で音楽活動をするためにはどうしたらいいんだろうとかっていうね、そういうもののヒントがいろいろとね詰まったような内容になってますので、まあ、ぜひまたまあ、ご覧いただければと思います。40歳から楽しむマニアック的人生ね、みやび音人ガネットからですねの、ホームページからも行けますのでね、ぜひご覧いただければと思っておりますね。まあそういう感じのね、ところからのね、いろんなね、まあこういうね、まあ、ブログでもですね、いろいろと書いておりますのでね、まずぜひね、ご覧いただければと思っております。はい、そんなわけでございますね。はい、まあね、この辺のあたりとか、またね、先ほど申し上げましたが、成功浮きというですね、そのアルバムね、紫ケロンちゃんね、出しておりますが、もうこの方のですね CD もですね、ちょっと私ブログに書かせていただきましたね、成功浮きアーティスト紫ケロンさんの紹介ということですね。まあ、そんな感じでね、ブログに書いております。これ制作途中のですね内容はブログに書いておりましたが、まあ、完成したというものをですね、まあ、昨年の11月、まあ、ドタバタでございましてね、これちょうど、まあ、木曽村のですね、まあ、公式村歌っていうのが出来上がってですね、そのコンサート準備だとかそういうのをやりながらのですね、まあ、リリースでしたので、全然紹介できずに終わってしまってるっていう感じでしたので、まあ、ここに来てですね、まあ、ご紹介をさせていただいております。まあね、ストリーミングとかそれとかね、まあ、もちろん CD もね買えるようになっておりますし、またぜひねご覧いただきたいと思いますし、またストリーミングね、まあ、登録をされている方はですね、まあ、ぜひ聞いてみていただければなと思っております。これまあ、それこそね、もうコートの生のサウンド感とか、それだとか本当にライブを聴いているようなね、そんな感じのものになってる曲もありますしね、まあ、いろいろと聴き方によってはいろいろと面白いんじゃないかなと思っております。特に琴の弾き語りなんていう人はね、とっても珍しいのでね、また生で聴いていただくといいんじゃないかなと思いますし、またね紫ケロンちゃん今度ね11月からまあ東京でね活動されるっていうようなことにもなっておりますね。ぜひ楽しみにしていただければなと思っております。はいはい、そんなわけでございましてね、まあね、話は変わりまして、先日またね、ヤイリギターさんね、私DY41 なかなか調整に難航しておりますがね、まあ、またまた調整に行ってみたんですよね。何か弾きづらいね、何なんだろうと思いながらですね、原稿なんじゃないかと思ってですね、まあその原稿の調整に行こうかなと思って行ったんですけど、まあ誰に聞いてもですね、原稿は普通なんじゃないかっていうね、そういう感じでございまして、何なんだろうな、このなんか不思議な弾きにくさは何なんだろうと思いながらですね、これやっぱりね、このカポなしで弾いた時の1フレットがなんかちょっとね、なんかきついんじゃないのとかっていう風に言われましてね、そうかなと思いながらですね、その場はですね調整してもらわずに結局帰ってきちゃったんですよね。でまたね今日とかでちょっとギター弾いてみたですね、 やっぱ第1フレット1フレット目がやっぱりなんか弾きづらいね。やっぱりこうナットの部分をですね、やっぱりもうちょっとだけ触ってもらう必要があるんじゃないかね、そんな感じがしてきましてですね、またまたこれちょっとね調整が必要なんじゃないかと思いましてね、またあのいいタイミングでですね、またあのギターをまた持って行ってですね、また調整をしてもらおうかなというそんな感じになっておりますが、まあどこまでね調整すればね、なんかあの、いい感じになるんだろうなとかっていう感じでですね、なかなかまああのねピックアップの感じが非常に良くなってきたんですけどね、まあその辺のあたりがまだまだ調整が必要なのかなとかと思いながらですね、まああのこれあのギターはですね、やっぱり本当にあの調整をして弾かないとね、あのなかなかね自分のねあのこれだっていうね、そういうギターになってこないんですよね。これ なんといってもコンマ何ミリの世界ですから、コンマ何ミリでですねギターの弾き方弾きやすさっていうのはもうねガラッと変わってくるというですね、もう本当にあのこういうねなんかすごくあの微妙な世界なんですよね、本当にね。まあ、その辺がまたね、まあ、あのギターというもののですねなかなか面白い部分なんじゃないかと思いますしね、まあ、なかなかね難航しておりますけどね、まあね、またちょっと、ね、そこだけねちょっと直していただければね、今度こそはちゃんとねこれだという感じで弾けるんじゃないかね、そんな風に思っておりますね。そんな感じでございましてね、まあね、ちょっとねここしばらくねの間にちょっと寒くなってきたかなという感じになってきましたか。なんか10月のですね中旬超えてきましてね、いよいよまあねもう本当にあっという間に10月終わって11月になっていくという感じですかね。まあね本当年も取っていきますし、またねこの寒さに応えるねそういう状況っていうのもですね、なかなかねもう本当に厳しいものがあるかなっていう感じもしますしね、もう体にはぜひ気をつけていただきたいと思います。本当にね、まあ本当僕らみたいに昭和38年生まれっていうやつはですね結構いるんですよ皆さんね、本当に。いやもうなんかこの年代はですねもうとにかくねなんか諦めの悪い人たちが多いね、そういう風に言われますが、まあ諦めっていうんですかね、何かまだ希望を持って生きているね、そういう風な感じの言い方の方がいいんじゃないでしょうかね。本当にまだまだ希望あるぞ、まだ未来は明るいね、そういう風に信じながらねやっぱり生きていきたいなという風に思っておりますね。本当に自分の考え方次第でですね、自分の思い次第やっぱり希望ができた瞬間に周りに起こってくることすらも変わってくるね、そんなようなことを先週の天ナビでも申し上げたと思いますが、もうそのような感じでねやっぱ頑張っていきたいと思っておりますね。本当には CD のリリースねいよいよでございましたが、本当に皆さんお待たせいたしました、ありがとうございましたね。そんな感じでまたね来週も頑張ってやっていきます、よろしくお願いします。天ナビ